はい、じゃあ、第14回かなのネットポッドバッチの収録を始めたいと思います。今日はですね、また今回社内から、デザイナー2人に参加してもらってですね、いろいろ、デザインの話ができればなと思います。今日はですね、うちの UI デザインの中でもちょっと面白いキャラの三橋君 と、最近入社した犬岩さんの方ですね、ちょっと簡単にじゃあ自己紹介をしてもらえますか。はい、はい、3つから
と三橋です
何やってるんですか。
UI デザイナーやってます。
本当に？
あ、本当に本当にやってますはい、
はい、あ、そんな簡単な感じで10月に入社したばかりの犬島です。前職では、子ども向けのチークサービスの、チークアプリの企画開発でちょっと UI に携わってたんですけれども、ちょっとその会社が突然なくなるということになったので入社をしてでちょっと縁があってここにグッドパッチに入社してきました、
はい、という2人を迎えて、話しております。なんとですね、2人はもともと同じ会社で働いてたというですね、
そうです
ね、すごい縁がありましてですね、じゃあちょっと2人が入社したきっかけのところから話をしましょうか。
はい、
ミツは入社してどれぐらいだっけ。
僕ちょうど1年経つかなぐらい
ですね。ちょうど1年ぐらいかね。
はい、
前は何やってたの。
前は犬島さんと一緒で、1個前の会社ですね、広告制作会社の、ウェブデザイナーでやってました、
なるほど。新卒から
そうですね、一回大学に1年残って、ウェブやりたいなと思って、ちょっと個人でやってて、で実績をちょっと作って、でいろんな会社当たって、バイトスタートみたいな感じで、
もともと大学し、卒業したの、大学 TP 卒業したんだっけ。
大学を卒業せずに1年ちょっと残れる期間っていうのがあって、でそこでちょっと研究室に残らせてもらって、
あそこにも行ってたじゃん、なんだっけ、専門学校みたいな
行った ら、
ミーム、
はい、あれはグッドパッチちょうど入る前ぐらいに通い始めたって感じですね。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、じゃあ、ね、結局大学卒業してないの。
あ、一応卒業させてもらいました。
あ、そう、
結局
卒業した。
なんか1年猶予期間みたいなのがあって、そこで研究の手伝いしながらちょっとウェブのことをやってたみたいな感じですね。
じゃあ大学の時は、デザインとかあんま関係ない期間で。
そうですね、全く関係ないわけではないんですけど、建築みたいなことやってて、最終的に作品作った後に、プレゼンボードみたいなの作ってレイアウトしたりみたいなのはちょっとやってましたね。
で、なんでウェブに興味があったの
が少し話すと、僕がアルバイトしていた建築の事務所があって、でそこに中村優吾さんが昔曲がりしてた事務所だったらしくて、でその時作ってた模型に関わってたみたいで、でなんか建築物とウェブみたいなのをちょっとやってた、建築事務所 で、ウェブってこんなことできるんだと思ったのが結構きっかけですね。
で未経験で、
やり始めて、で、入れる会社を探しみたいな、
これが家島さんと前一緒に働いてた会社に入った、
ね、そうですね。
それ何年ぐらい働いてたの。
結局3年弱とかですかね、で1年間はアルバイトだったので、結局正社員の期間は2年とかですかね、
その時どうだったんですか。3つ
私かぶってるのは2年くらい。
結構かぶってんじゃん。まあまあ
かぶってたなと思って、意外に。で一緒に仕事をしたことはないんですけど、
別の部署、
別の部署で、私はその時本当グラフィックで紙媒体をメインでやってたので、あんまりウェブの、結構ウェブの企画制作でウェブがメインだったので、ウェブのデザイナーがすごい多かったんですけど、なんか、ミツはすごい初め、その時は、一個一緒に仕事をしたことがあるよね。
あ、そうですね。
はい、そう、大学の中でのその文学のコンペみたいなのもある、そのポスターっていうのを、 まあ、ちょっと一緒に企画してデザインを出したんですけど、うん、なんかその時にちょっとどんな感じだったっけ、なんかちょっと大丈夫かなって思った時があって
あらそれは
それ、ね、
その
人的
に出てくるデザインでもうちょっとここのコンセプトの部分が弱いだったりとか、うん、今なんでこれが出てきたんだろうっていうものとかが、
うん、
でその時は多分入ってまだそんな1年とか
1年とかですね、
うん、
でそれでそれくらいしか一緒に仕事をしてなかったんですけど、うん、まあなんかあの辞めてからすごい密のこの状況がこうポツポツ入ってくるようになって、うん、すごい密なんか成長してるっていうかデザイナーとしてもなんかスキルアップしてるなっていう風に感じて、
まあ、辞めてからそんな話が入ってくるわけですか。
辞めてから頑張ってるなっていう、その社内でもそのチームでなんか賞取ったりとかしてなかったっけ。
そうですね、でそれが結構きっかけでグッドパッチに入れたみたいなのは、
うん、なんかあの3つがうちにこの辺応募してくるときに多分うちにもっと前から興味あったんだよね。
そうですね、
もっと前から興味あったけど多分今の状態だと受からないだろうって思って、わざわざ賞を取ってきたんだね。
そうですね、
でも偉い、そこでじゃあ賞を取ってから持っていこうっていう考えるところが
ね
取れなかったらどうしようとは思ってたんですけど、うん、そうですね、出して、
何の賞だった
の。 JPEG っていうサイトで、うん、で夏に、
うん、
あの UI のコンペがあって、
うんうんうんうん、
で電話帳だったりなんか3つぐらいあって、
うん、
でそこで電話帳のアプリっていうのを提案して、
うんうん、
でその時に1個ちょっとやりたいなと思ったのはインタラクションを考えてみたいと思って、うん、で自負が上げれたので、
うん、
まあ、グラフィック作って、
うん、
で自負も上げてみたいな感じで応募して、
うんうん、
で運よく、はい、あの最優勝いただいてみたいな。
もう 一番、
はい、
すごいね。
でもこれでみたいな、
これいってるわみたいな、これでいったかみたいな。
そうですね。
もともとそのグッドパッチに興味を持ったのは何での？
あ、でもやっぱりメモパッチが大きくて、でまずあれで知って、
うん、
でまあ作り方もやっぱりちょっと制作会社と違う形に見えて、
うんうん、
やっぱりの広告系ってまあ短納期っていうとあれですけど、
うん、
まあ結構バッと作って、
ね、
でビジュアル勝負みたいなとこもあって、
う
ん、
そうだね、
結構違うなと思って、まあ、ものづくりとして、
うん、
そういうなんかプロトタイピングしてみたいなのに結構興味があって、
うんうん、
でまあもともと興味があってみたいな感じですね、
うんうんうん、でまあ1年ぐらい前か、
はい、
で面接に来て、ね、こう結構最初もうほぼガチガチに緊張してて、で最初俺とこう面接をしたけど途中から何人かね、
そうですね来ましたね、2人で、う
ん、誰ですか。
ぬくいさんか、
はい、あと樋口さん、
樋口さん、樋口さんが来て、で、まあ、あの子大丈夫かなっつってい
やもう本当に急に二人入ってこられて、あれみたいな、この面接なんだろうみたいな途中ちょっと思ってやばいやばいと思って。
そ、何経由で応募したの。
あ、僕はあのシンラっていう、
ああそうか、シンラか、
はい、で僕多分そのデザインコンペに出す前に、ウォンテッドリーをしてたんですけど、うん、反応がなくてこれやばいと思って
求人別口
を探して
なるほど、もうほとんどね、うちウォンテッドリー
だ、ね、そうですね、
ウォンテッドリーでこう、うん、はい、みんな来てて、でそのウォンテッドリーの管理をやってるのが俺で、全部返信してるわけよ。で そこはもう3つ、俺はもう3つをスルーしてたと
ですね、多分そうですね。
なるほど。
でグッドパッチの中にも知り合いいなかったので、
うん、
もうどうにかしてその会うのを探さなければと思って、
うん、
で新羅で募集してたんで、
うん、
これで行くしかないと思って、
うん、そう、今回初めての感じで応募して
そうですね、
そうか、一回思ってたよりスルーされて
る、スルーされてます。結構もしかしたらあんまいないかもしれない。
いや、武田さんも一回スルーされて
る。あ、そうなんですね。
武田さんも一回スルーされてる。まあ、でもそれあれだよね、あの一回スルーされても多分あの別口で応募するっていうのもありだね。
うん、
ああそうですね、
でそこまで、
そうですね、
やっぱり入りたいっていう気持ちがすごい大事だと思う
んです
、
うん、
でそれ聞いたの入ってからだったので、多分もうスルーされたことすらも知られてないみたいな感じでした入った時は
入れてよかったな。
いや本当よかったです。タイミングももしかしたらよかったかもしれない
です、ね、そうだね、タイミングもよかった、ね、まあ普通にデザイナーも足りていなかったし、
はい、
で、まあ、でも一番はやっぱりちゃんと作品を作ってきてたっていう のが一番だね。だからあの賞を取ったのは本当に大きい、
はい、でポートフォリオも一応紙で印刷して、
うん、
でもう傷跡を残すじゃないですけど、うん、もうそれも置いてきて、
うん、傷跡じゃないよ、爪痕の傷跡になっちゃった
会社に傷跡残
すの印刷しても
そうそう、いやよかったね、マジで
よかったです。
ちょうど3つが入ったあの時ってもうシリコンバレー行く直前だったのね。
あ、年末11月ぐらい、
11月ぐらいですね、僕が入ったの確か、
うん、
12月とか。
普通だったら11月に入ってね、シリコンバレーで連れてくってちょっと、
ああ、ないですね、そんな、ね、すごい幸せな環境です。
そうですね、
あれでも結局あれ、あれ自腹で行ったんだっけ。
いや、そこで、うん、最初その話をもらってて、うん、で僕も自腹でも全然行きたかったので、うん、来ますって言ってたところで、うん、あの結婚するんですみたいな、うん、
あ
じゃあ連れてってやるよみたいな感じですか。
そうなんですよ。
あ、そうだ、あ、俺、あ、そうだ、もういいやっつって言ってもう自腹とかいいやみたいな、
そのお金を、うん、まあ、結婚式とかの準備に使いなみたいな感じで言ってくれて、うん、もうやばいな
って。いや、もう覚えてないけど素晴らしいな、素晴らしい会社だな、はい、というので3つは入って、ね、今なあの、まあ、メインだと どういう仕事してるんだって、まあ、普通に言っていいと思うけど、まあ、DNA に行って
もね、はい、そうですね、うん、DNA で新しいプロジェクトの立ち上げから関わって、
うん、
まあ、デザインまでしてるっていう感じになりますね、
うんうんうん、もう最近大活躍というのは話は聞いてます
ありがとうございます。もう本当にその意思決定も早いっていう、うん、そのチームビルディングもできてるっていう中に僕が入ってできてるっていうのがすごいいい関係を持ちながら作れてるなと思います、
ね、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、という3つと、
はい、
まあ、飯島さん最近入社、
そうですね、10月まだ入って、
うん、
やっと1ヶ月2ヶ月
2ヶ月経たないぐらいですね。なそもそもなんで、あの、あ、元々経歴は大学からデザインやってたよね。
大学で、まあ、デザインっていうか大学は本当に情報デザインって言って、
あ、情報デザインだったの。
はい、情報デザインで、うん、でも情報デザインといっても、
うん、
まあ、何か一個のスキルを磨くっていうよりは、うん、例えば写真も学んで、うん、こう印刷も学んで、うん、シルクスクリーンも学んで、
うん、
であとはもう立体も作ったり、うん、っていう、もうすごく浅く広くな感じで、
まあ、でも逆に何かあれだね、京都だ
よ
ね。
京都でですね、うん、だから多分その私たちの代でそのあまりにも広く浅くこう学んでしまったがゆえに誰も身につかなくって、うん、でそれ以降私たちの次の代からもう情報デザインの中でももう写真だけの部ってもう、 もう一個ずつスポットは細分化されて、もう分けられるようになって、多分私たちまでの例で本当にそれが身につかないというのが分かったみたいで、だから結構みんな今やってることは本当に様々なことやってて、
でもなんか難しいですけどね、それ、あの大学だからこそ浅く広くできるっていう
のも、うん、そうですね、やっぱいろいろやったのはすごい逆にいいと思うんですけど、うん、まあ、その今の、まあ、京都造形にいたんですけども、うん、あの細分化された部っていうのはもう本当にもう一個のことだけを、
うん、
もう広告だったら、うん、その実際に社会に出て仕事で使えるための広告みたいなのやってるんで、
うんうん、
逆にすごく遊びが少ないっていうか、
そうだね、
それがいいのかどうかっていうのは結構先生とかも悩んでる方がいたりして、う
ん
う
ん、そのなんかあの社会に出て即実践で使える人材に育てる場なんだっけっていうのはちょっとある
よね。そうですね、うん、そこよりもやっぱりもうちょっと いろんな知識、うん、もうなんだろう、幅広くいろんな知識とか身につけて、その自分らしさみたいなのを磨く方が大事なんじゃないかなとは思ってて、で卒業するときにはまあ そういうこともあって何をしてこうっていうのはすごく悩んで、でその三橋君と三つと同じところに入ってい
う
のはまあその先生の紹介で、まあいろんなことやってるからそこに入ってみたらいいんじゃないって、広告もやってるしウェブの企画の会社だけども全部内製で、まあ映像からね、まあ、ディレクションも企画から、
うん、
まあ、グラフィックまで映像まで、うん、アウトプットまではもう内製やってるんで、うん、いろんなことができるからやってみたらいいんじゃないっていうことで、まあ、入って、うん、そこで、まあ、初めは紙メインで、
うん、
まあ、6年ぐらいいたんですよね、
うん、あ、結構長いこと働き、
長いこと働きましたただやっぱそこにいた時にそのどうなのかな、やっぱデザイナーはデザインをするっていう感じがすごく強くって、うん、もう社内にプランナーとプロデューサーっていう役割の人がいるので、うん、その人たちが企画したもの がもう出来上がってきて下に降りてくる、
はいはいはい、
でもじゃあこれのビジュアルを作ってくださいっていうところがもう長い間それでやってたので、
はいはい、
お客様の顔がほとんど見えなくって、
あ、それは辛い、
ね、そうですね、うん、それがあってやっぱ本当にもう辞める前とかっていうのはやっぱそこを悩んでいて、うん、その、まあ、作る上でこう一回提案してこっちでこういうものがいいんじゃないかと思って提案したらそういうのを求めてないみたいなことを怒られたことがあって、
クライアントに向けてちょっと作る形になってしまうとこは、
だから誰に向けて作ってるのかが分かんなくなっちゃって、そのクライアントを解き伏せるというか OK もらうために作ってる感じがすごく強くなってたので、
ありがちだね。
なんか受託なんですけども本当にオペレーションみたいなに、まあ、なりがちちょっとなーなーになってる部分が結構社内後半あって、
まあ、やっぱ下請け、まあ、
そうですね、本当に下請けっていう感じがあったので、でそれに比べて一応自社サービスもやってたんだよね。
そうですね、ま、そうなん
すごい手広
くサービス、
手広いね、マジで
結構面白い感じで、まあ、ワインバーみたいなのを、ね、展開、ね、何店舗も展開してたり、
え、実店舗、
実店舗持ってた
で途中から僕ちょっと多分辞める前だったんですけど、声優の専門学校を始めるって始めたりして、
そうそう、ウェブサイトを作ったね、それは
作ってました
、ね、へ、のサイトあたりなんだっけ、ジュエリーの、
あ、なんかお店も
やってました、ね、お店とかもやってたり、
EC ショップみたいな、
まあ、やってるものは少なかったんですけども、まあそこでの提案っていうのは自由だったんで、
逆になんか、
う
ん、
それが面白かったりっていうのもまああったんですよ、はいはい、ただそこがうまくいかないっていうのはちょっとまあそこもちょっと考えなきゃいけないなっていうのもあって、
で結局そのなんやめて、
あ、そうですね、もうちょっとそのお客さんとこう密にコミュニケーションが取れる会社に行きたいなと思って一、まあ、回辞めて、でまあ辞めた後は結構そのグラフィックだけじゃなくて、まあ、ウェブの会社だったんですけども、うん、結構その辞める直自信があってから辞めたっていうのがあるので、一回自信で広告の制作ほとんどストップしたんですよ。
なるほど。
もう紙も入ってこないし、で、まあ、作ってたもう新聞広告だったりとか、うん、もうそういうものも本当やっぱ紙がないし出しても意味がないし、本当に全くなくなって、でやっぱウェブはもうどんどんウェブで更新してくださいみたいな、なんか自信の日も更新してたよね。
してましたね。
してたよね。
ちょっとむちゃく
ちゃ揺れてんのに、やばいやばいみたいな。
仕事もないからそれどころじゃないみたいな空気が出た時に、ちょっとこれは確かにちょっとやばいなみたいなのが。
そう、それでやっぱりウェブというか、その、今その時代に必要なものっていうのは、やっぱすごい、明確に、すごい見てればわかるなと思って、まあ、紙以外のことでもうちょっと知見を広げたいっていうので、まあちょっとその後は、まあ、点々と、手伝いみたいな感じで、
フリーランスみたいなものやってましたもんね。
そうですね、フリーランスっぽく、まあ飲食パッケージだったり、その後ですね、アパレル系のカタログとかをちょっとやったりとか、まあして、でもやっぱりもっとデザインっていうのをちゃんと根本から見つめ直そうと思って、で今自分が誰に向けてやりたいかって考えた時に、ちょっとやっぱりその子供、これから私たちが残していくものっていうのは誰かのためなんで、誰のためって考えた時に、まあ、自分たちの子供のためにデザインとかするっていうのが一番、なんか分かりやすいっていうか、そうするともう身近に考えられるなっていうのを思って、ちょっと子供向けの、仕事に携わろうと思って、前職は地域系の、まあ、教育サービスの企画開発のところに、まあ、入ったはいいんですけども、
入ったの、でも今年だよね。
今年入ったね。で、まあそうですね、今年入ったけども、ちょっと半年目で会社が、やっぱ事業が。
解散で。
ちょっとその、多分ちょっと前ぐらいに、会社潰れるんだけどっていう連絡が来て。
あ、そうなんだ。はい、あ、じゃあ連絡したんだね。
あ、そうな
んだ、
うん。どうしよう、この先どうしようって考えた時に、
うんうん、
まあ、今やってるのが、まあ、せっかく UI のことについてこう関わり始めたので、もうちょっとこれについてなんかもう深掘りを広げていきたいなと思っていて、た時にちょっと一回3つに連絡してみようと思って、
それは何で3つ
その UI ってやっぱなった時にやっぱグッドパッチが出てきて、でその前からなんかその記事ではやっぱ見たことがあったんですよ、メモパッチだったり。けど、まあ、そんなに、詳しくは知らなくって、で知らないんで逆にちょっとミッツにどんな感じなのか聞いてみようと思って連絡してみたら、あの、まあ、遊びに来たらいいんじゃないですかって言ったんで、すごい軽い気持ちで、あ、そんな本当に簡単に遊びに行けるんだと思って、ウォンテッドリーで遊びに行くっていうつもりくらいで私も送ったんですよ。そしたらなんか行ったら本当、あの、もう土屋さんがいらっしゃって、はい、あれなんかこれ面接だみたいな
僕それあの聞いたことがあるパターン
そう、僕のパターンじゃない大体どういう大体そんなパターンだね。あの遊びに行く、すげえラフな感じで遊びに行こうと思ったら俺出てくるみたいな
すごいラフな感じで来ていいと思いますよって言ってたんで、3つが、
僕口で説明するより多分来て雰囲気とかを掴んでもらった方が一番早いんだろうなと思って、ただなんかあの入ることになりましたみたいなの来て、あ、決まったんだと思って
本当に、
ね、でも普通に面接って言っても履歴書も何もないでしょ。別に
ないんです。でもそのやっぱり作品をこうどういう感じなのか見てもらおうと思って持ってきてはいるんで、それに対してちょっとまあ一応こういうことやってましたみたいな感じで、
そうなんか、ね、あの印象はどうだったんですか。あの、まあ俺の話を聞いて、で社内の雰囲気とか見て、
一番はそのブログを、土屋さんのブログ読んでたので、その遊びに行こうかなって思ったき、でここがいい、なんとなくここがこうグッドパッチいいな、気になるなって思ったポイントっていうのは、まあ、土屋さんの人柄もあったんですけど、その地震の前日に日本にいないっていう、その、なんだろう、運っていうか、なんか本当に、なんかそういう、読んでて普通にゾワッとした、うわ、すごいと思って。単純にはこの人は何か持ってるみたいな、でこのそういうやっぱいいものを持ってるっていうのも、まあ、それも才能のうちだし、ちょっと話を聞きたいって単純に思って、それでウォッテッドリー送った感じです。
ミツ見た俺のブログ？
あ、ブログ見てます。
あの、その入る前に、
あ、でも多分見つけて読んではいたんですけど、僕としてはメモパッチの印象
が出てくるんですね。
デザインのことを書いてあるみたいな。読んでましたよ、読んでましたけどっていう話です。
人柄の方で、なんかその、土屋さんも飛び込んで、分かんなくても飛び込む感っていうのが、
あ、でもそれはそうですね。
で、ちょっと私も本当に、まあ、UI の知識っていうのは、まだ本当にこれから勉強って感じで、まあ、あの、まだまだなんですけども、もうとりあえずこういう環境に飛び込みたいっていうのが一番大きくって、ちょっと、それで今すごい勉強中っていう感じですね。
でもなんかあのさっき、ちょっと全然どういう話しようかっていうところで話してたけど、あの入社のなんかあの決め手になったのが、あの、そのあなたにとってのデザインとはっていうのを聞かれたって言ってたじゃないですか。それはあれかな、藤井さんかな。
そうです、藤井さんが、結構藤井さんが哲学的にこうデザインの話をいろいろしてくれて、それがまあ面白かったのもあったんですけど、その最後に一つ質問がありますみたいな感じで、まあ、あなたにとってデザインって何ですかって実は初めて聞かれたんですよ、
面接でですか。
面接で。
なるほど、
確かに、ね、
それって多分考えてるようで、自分はデザイナーですってこう肩書きは言うし、デザインしてますって考えてはいるんですけども、改めて自分でデザインって何なんだろうって考えたことって多分実際みんなないと思っていて、
そうだね。
でその場でパッてこう思いついたのが、私にとってその、まあ、正解はないと思うんですけども、私にとってデザインっていうのは、やっぱり生活に馴染むっていうか、違和感なく使えてることが、それが一番いいデザインだなって思うって答えてて、そこで改めて、あ、そう思ってたんだっていう気づきもあって、やっぱりそういう意味では、その生活の中で、そのより良い、豊かにするための、こう、人に使ってもらうためのデザインっていうのを、今私はしていきたいんだっていうのを、こうそこで改めてすごい思って、あ、ここにやっぱ入りたいなって、そういうのを聞いてくれたことがすごい良かったなっていうと、それで逆に藤井さんに、あの、藤井さんにとってデザインって何ですかって聞き返したんですよ、そしたらもうすごいもう明快に、デザインっていうのはコミュニケーションだと思うよって言って、ああそれかっていう。
問題解決言わなかった？
問題解決とかまではお話しして、
藤井さんいつもあのデザイン問題解決コミュニケーション。
ああ、そうです。そういう感じでは言ってます。でも私だってそのコミュニケーションっていうのがすごい、もうしっくりというか、あ、 確かにっていう感じで思って、うん、だからこれ結構その最近ではみんなどういうふうに考えてるのかって結構気になってて、
うん、
ミッツにとってデザインって何ですか。
でもこれでもちょうどあれだよね、あの数ヶ月前にあのデザイナーミーティングでみんなでこう話したのよ、うん、
それ。ああ、なるほど。
みんな一人一人、はいはい、あのうちのデザイナーがあなたにとってのデザインって何ですかっていうのを話したの、うん、で、ミッツ何て言ってたっけその時。
僕は問題解決っていうのが一つあって、うん、やっぱり根底になるのが僕建築やってた時に、
うん、
まあ、何かそこに土地とかに問題があって生活する人がまあ豊かにというか良くする普通の生活ができるようにするみたいなところがあったので、まあ問題があってそれを解決するっていうのが一つ軸としてやっぱりあって、でその中でまあ UI デザインとかやる上でまあ生活が良くなるみたいなところに一つ落ち着くんじゃないかなと思って、問題解決してみたいな。
これあの本当実はみんなまあ全く同じ人はもちろんいないし、いろいろね、話をして、で、まあ、みんなそれぞれ違ったあのデザインの見方を、うん、してるんだけど、あれ、別にね、なんだろう、必ずしも全ての方向性が、全く一致していなくて よくて、多分大きな方向性で多分合っていれば、とかまあ、うちが、のデザイナーがちゃんとそのデザインっていうものに対して、真剣に考えてるところ、この前ブロイックに書いたけど、デザインの力を信じている人たちが集まってるっていうのが多分、まあ、重要なこと で、しかもあれを一回、なんだろう、言語化するってよかったね。
そうですね。
あの場は。
改めて自分の考えてることを口に出すみたいなの
は、うん、そうですね。それがすごい本当に。なんか面接に来たのに自分が今やりたいことっていうのがその場で明確になったみたいな、
うん。
感じがあって、ちょっとあのもうぜひグッドパッチで働きたいですって藤井さんにメールして、
うん、
その土屋さんにもこうメールして、
よかったね、あの解散してい
や本当にあの本当に今そう思いますねいい意味でそこがあって今ここに来れてるっていう
ね。まあどうですか、その入ってからの逆に入ってからの印象は。
入ってからの印象っていうのは、うん、まあデザイナーっていうのはただ絵を作るだけじゃないっていうのが、うん、もう本当にこのグッドパッチではみんなそうで、
うん、
やっぱり企画部分から関わることでその絵にも反映されるし、
うん、
でもう私がまた苦手とするプレゼンテーション能力みたいな、
うん、
やっぱりみんながそこを理解してるんで、やっぱ伝えることの大切さっていうのも、
うん、
すごくあの、まあ、勉強になるというか、うん、もうみんなが自然にやらなきゃいけなくて、でそれはもう必要なスキルで、
うん、
まあ、デザイナーに関わらず、
うん、
まあ、本当にエンジニアの方もそのデザインのことに口を出すというか意見を言うし、
うん、
ちゃんとあの全体の運び方っていうか、まあ、仕事のプロセスみたいなのも、
うん、
もう受け身じゃなくてすごい積極的に関わっていってるっていうところがすごいいいなっていうか。
そうですね、
あの前の会社でお客さんの顔が見えなかった、
ね、見えなかったっていうのも、うん、もうあの直にお客さんとも、うん、
やり取り
ちょっとしてやり取りとかもすごい
これでもかって言われたらグイグイ来るなみたいな
やってるし、いや一緒に考えてくれるってところが、うん、あこういうやり方がすごいやりたかったなっていうか、
うんうん、
チャット でやり取りするっていうのは考えたことなかったですね、
う
ん、
ああ、
そうですね、
確かに、
ね、はい、電話だったし、
電話とメール、
メール
ね、
あとメールだともうすごい丁寧な文で長々と長
々メール考えるのが大変み
たいな、大
変。3つはその入っててもう 1年経つけど、はい、どうな
の。僕もそのプレゼン的なところで苦手なのもあるんですけど、
うん、
まあ、1個大きいのはやっぱり全体のレビューがあって、
うん、
でフィードバックもらって、
うん、
でみんながよくしていこうっていう風なのが感じれてるのがすごいいいなと思ってて、
うんうんうん、
前比較するわけじゃないんですけど、
うん、
結構まあチームになってたので、そのチームで、
うん、
まあ、いいってなったら豪華出るしってところで、うん、まあ、みんなが何をやってるか分からない中で、うん、
一応一つ別のプロジェクト、ね、
そうですね、
うん、
中でまあ一つの会社でまあみんなが分かって、
うん、
で、まあ、みんなが自分の意見を持って、
うん、
発言するみたいなのはすごいいいなと思って、うん、今でも
誰でも意見くれるっていうのが、
そうですね、
すごい新鮮だったっていうか、なんかあの一緒に考えてくれるんだっていう嬉しさもあったし、うん、やっぱりあのまあ一言じゃなくていいものを作ろうっていう気持ちがみんな本当もう根本にあるんだなっていうのは、
そうですね、
感じた
って。さらにもらってそれを 自分で作ってまた良くしていこうっていう気になるというか、いいものを作ろうって気にすごいなる環境だなと思います
ね。やっぱりそのね、前職 の, その誰のためにっていう、ね、広告代理店がいて、で広告代理店がそのクライアントに通るためのデザインみたいな。
そうですね、ですね、通るためのデザイン、
ね、そう、もう全くエンドユーザー無視なんですね。
エンドユーザー無視した本当に。でもエンドユーザーが本当にいるのかっていう、その出したものに対しての反応って一切なかったんで、それはありましたね。
でも井上さんはここからだね。まだあの自分が作ったものがユーザーに
触れて、そうですね、どういう反応が
ないから、それが直接ね、感じられるとさらに面白いね。で3つも今出てるのが3つが2号だもんね。
そうですね、1つ出てますね、
どういう反応が返ってきた
んですか。3つが一番最初に出た、
ね、関わったやつですね。
関わったやつ、はい、あれがそのローンチされた時はどうなの。
もうちょっと泣きそうでしたね。その、まあ、一つ初めて入ってこのやり方も知らないまま、まあ、ある意味知らないまま関わらせていただいて、で、まあ、いろんなフィードバックもらって、まあ、よくしようって悩みつつ生まれたものみたいな。で、そうですね。
しかも、あれは本当に海の苦しみしかなかなか出なかったもんね。
そうですね、まあ、いろいろ、まあ、いろいろ意見が出て、でそれをどうするみたいなところで、しかもその中で僕結婚式を控えててあ、もう前日まで
結婚式の
やばかったな。あの時多分一番人生の中でも、あ、全部重なるんだって思ったよね。
そうですね、
全てが
大変な時に大変なことが重なるんだなと思って、で式終わってもう熱出して初めて熱出しました。
わかりやすい。
わかりやすい。でもやっぱあれ、あそこまでそのこだわって悩んで出すっていうのに、まあ、エンドユーザーというか、まあ、ユーザーさんもいて、使ってもらいたいなと思う気持ちを含めて出すっていうのはすごい快感というか、これからもいろいろ頑張んなきゃなと思いましたね。
直接使ったので、俺もそのグッドバッチやってて、一番もう本当、いまだにこう、なんだろう、糧になってるのが、やっぱりグノシーに関わって、で、グノシーがちゃんとローンチをして、で、もう日々使ってる人たちが、こう、増えていって、つぶえてくるわけよ、グノシーのことを。その数がもう日に日に、バーってこう、増えていくみたいな、あの快感。ね、
そうですね。
ね、まあ、あの、ニードも最初ちょっとわーっとこう、はい、使ってくれてる人が増えて、まあ今ちょっとわかんないけど。まあ、ここから自分が関わったサービスがね、そうなっていくと、非常に、
ね、そうですね。
やりがいを感じるよね。はい、普段二人はどうやってそのデザインの、なんだろう、スキルを高めるためにこう、インプットをしているというか、どんなことやってますか、普段。あ、ちなみに、あの、ちょっとそこに話していく前に、あの、ミッツーは、あの、アルファピンタラーです
ね。その名前があれなんですけ
ど。あの、三橋くん、このピンタレストで1万人フォロワーがいるという。
今ちょうど、1万1000人ぐらい。
あれマジで、なんかすげえ増え方だよね。
僕もあれよくわからなくて、で、最近アナリティクス入れてるんですけど。
アナリティクスとか入れるの？入れるの？
ビジネスの方にあって、で、なんか特に有料ではなくて入れれるので、ちょっといろいろ見てたんですけど、やっぱその GUI っていうジャンルのボードを作ったのが少しきっかけになってるのかなとちょっと思って。
あ、それ常に入れてってんの？ GUI には。
あ、入れてってますね。一日一応見る時間を決めてて、で、その、まあ、GUI だけじゃなくて、まあ、いろんなものをストックするというか、まあ、見て、で、インプットするみたいな時間を決めてて、で、多分それで、入れた結果みたいな、そこが、結構その、GUI っていうボードを作ってる人があまりいないかったみたいで。
あ、本当に？
いつ見ても上がってるもん。いつ見ても上がってくるもん、ピンが。
で、最初は、その、やっぱ UI の勉強するっていうところで、まあ UI メインだったんですけど、まあ紙のグラフィックで、いいところとか、まあ、立体物でいいところみたいなのを、まあ、デザインに取り入れられたなと思って、まあ、ボードというかピンめっちゃしてますね。
これはこれまたちょっと後であのリンクとかに貼っておくけど。
あ、本当ですか、ね、
いつから始めてんの。
僕いつからだろう、多分 2年前ぐらいですかね。一応前職でも使ってはいて、で使い方的には、まあ、プロジェクトを走った時に使えそうなものみたいので基準で入れてはいたんですけど、今の使い方とちょっと違う感じですね。日々のインプットには使ってなかった感じですね。
そう、なんかあのサマリーからなんか好きなものを本当にお気に入りをピンするみたいな感じで、結構ライフスタイル系みたいなのを始めて使ってたんだけど、だんだん本当仕事にも活かせるみたいに。
最近あれだね、ピンタレスト仕事であのイメージボード
の
共有とか使ってるもんね、はい、結構。普段ミッツはその情報ソースはどこなん、どういうところからインプットしてるの？
でもまあ大きなのはピンタレストで、多分いろんなとこから集まってきてる情報を。
あ、ピンタレストが一番。
多分僕一番見てるかもしれないですね。一応理由としては、うん、まあ、なんかあのプロダクトハントとかも見てるんですけど、
うん、
割とサービスとか UI によってしまってる部分があるので、
うんうん、
多分ピンタレストで写真のなんかインスピレーションとかもあるので、うん、なんかそういうの見てるんじゃないかなと思います。なんか一個何で聞いたんだっけな、なんか見た時に記事を読んで、うん、その冷たいっていうのを、うん、デザインに起こすときにどういうインスピレーションを得てるのかってところで、なんか例えば実際の写真で、まあ、青みがかった写真でなんか一つあると思うんですけど、でもなんかその鉄みたいな素材テクスチャー感でも冷たいっていうのは出るよねってところで、デザイン作るときにその冷たいっていうのをまあいろんなジャンルから集めるみたいので考えてやってたりとかします。
それなんかそれ検索するの？なんか
あ、例えばなんかあったかいのウォームとかで見て、そうですね、あったかいの、たぶんオレンジ色みたいなのが多分あったかいさとあるんですけど、なんかその羽毛みたいな感じのあったかさとかもあったりして、そういう感じで見たりとかしてますね。
へえ、あ、そういういいね、そういう使い方。
そうですね。
確かにそういうのはやる。私あのまだピンタレスとかない時代に、その。レンタルポジのサイトはあるじゃないですか、アマナだったりとか、結構もう昔グラフィックやってる時は、うん、そこでそういうキーワード売って、
あ、そうなんですか、
はい、だからやっぱりそのイメージっていうのも、まあ、ネット上で打つのもあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱその結構あったかいとかで出てくるイメージってもう本当広いんで、うんうん、そういう感じで探してて、今それがまあピンタレストとかで本当にグラフィックの幅が広くなってる感じなのかなって。
そうです
ね。あ、いや、とかすげえ便利だね、そう考えると。昔はなんか自分の中でこう持ってこないといけなかったよ。そのあのデザインの課題が出てきて、あのちょっとあのあったかいとかその瞳を感じる、うん、あのようなデザインにしてとか言われて、あれみたいな。で、まあ、あの雑誌とか雑誌とかをこう見て持ってこなきゃいけなかったのが、うん、もう第三の脳だよね。
そうですね。で、Google 画像検索みたいになんかまあ他のものがなくて割といいものがそれで検索するだけ出てくるみたいな
のはすごい、うん、ある程度クオリティの高いものがもう検索できるっていうのも、
ね、確かに。
いや、いい時代になって
ますね。飯島さんは普段どういうところからインプットをしてるの？
結構私はそのデザインっていうのとかよりもそのアイデアの観点でやっぱりいろいろ見たいなと思ってて、そのまあグッドパッチに入るまでそこまでそのテクノロジー的なそういう情報っていうのは収集してなくて、結構 Facebook だったりまあ Twitter なりそのソーシャルでみんなが流してくるそのシェアした記事とかがやっぱり一番の情報になってたので、やっぱ口コミじゃないですけど、まあそういう私から見たらアンテナの感度の高い人をフォローしたりして、でそこで情報を得たり、でそこから気になるものは、まあ、公式にフォローしたりとかして、そういうので多分情報を収集してましたね。やっぱり自分が行きたいなってものは誰かが面白いよって言ったことに対してそれが気になるようになるんで、誰かがこうやっぱレコメンドじゃないですけど、そういうものは結構フォローするようにしてましたね。
最近なんか気になったまあ、サービスなのかサイトなのかデザインって、まあ、でも昨日飯島さんちょうどね朝の、朝礼で、
そうですね、レビュー で
出してたんだよね。なんだっけ、
プレイフルブックスっていう、
プレイフルブックス、
その テクノロジーと融合させた、まあ、インタラクティブな絵本なんですけども、やっぱり私チークのサービスやってたので、すごいその子ども向けに対してそのどうテクノロジーをこういうまあ融合させて、そのまあスマホだけで遊ばせるんじゃなくて、そこになんか他の五感が加わるような、それであのなんだろう、想像力を豊かにするっていうか、まあ子どもたち の, あの想像の幅を広げてくれるようなものにすごい興味があるので、その実際に iPhone を使うんだけども、 iPhone を自体を触るんではなくて、そのスマートフォンを絵本の中に入れることで、その絵本自体にすごい新しい機能が加わるっていうのが、なんかあの今後こういうものが増えていくんだろうなって思っていて、
日常の延長にテクノロジーが、
そうですね、テクノロジーの
新しい体験がみたいな、
テクノロジーをそのまま使うんじゃなくて、テクノロジーを取り入れることによって生まれる新しい感覚っていうか、
これすごいよね。まあ、あの昔、プレイフルブックじゃないけど、あの電通のプロジェクトで同じような絵本の中に当てはめるっていう
か、そうですね、まあ、画面を当てはめて画面を見るものですよね、
まあ、こういうのでなんだろう、子供とか、ね、なんか遊ぶようになると本当に昔の俺ら子供の時の時うちの娘とかも普通にマック開くから、
あ、本当ですか、
うん、iMac 見るっつって言って、Mac でパスワードを自分の名前に、なってんだけど、それでカチャカチャって開いて、で、あの、Chrome がちゃんとドックにあったら Chrome 開いて、YouTube 見る。
ですね、
その、なんか子供にテクノロジーっていうか、Mac とかを与えるときに、その気をつけてるポイントみたいなのとかって、あ、
わかんない。俺、あんまでも、基本、テクノロジーはもう、真っ先に与えるみたいな。最近、iPad は、ちょっと取り上げてるけどね。
あ、そうなんですね。
あまりも、ずっと見ちゃってるから、もう、iPad だけ隠して。
はいはい。そうなんです。多分、そこが、お母さんとかは、すごい心配になってるんで、やっぱりテクノロジー、その、スマホ、タブレットとかで、教育系のものを、こう取り入れようっていう風に提案しても、でもやっぱりずっとやっちゃうし、あんまり影響を与えるのよくないでしょみたいなのがあって、そこがまだ払拭できてないっていうのが、
これどうなんだろうね、あの
使わせ方と、
続けるのが果たして悪影響なのかっていうのも分かんないじゃない、
まだ、そこが悪影響じゃなく、あと 親子で一緒に使うことでコミュニケーションにもつながるみたいなものをやっぱり考えていってるので、まあ、今後教育の市場もちょっとそういう意味では、まあ、これからだなっていう
時期がある、だからもう動画考えても今の子供の世代ってもう俺らの昔の常識とは全く違うわけよ。もうでもうちなんか0歳から iPhone、iPad 使ってるわけじゃない。だから生まれた瞬間に iPhone を渡して、生まれた瞬間に iPad と一緒に撮ってるわけ。もう、これが完全にデジタルティーだから。
考えられなかったですね。そうですね。
大学の頃までまだなかったですからね、スマートフォンが。
うん、なかった。
え、大学である？
大学4年生ぐらいの時に、
でも iPhone は社会人になってから
。あ、そうですね。
まあ、俺と印象さん、同い年だからね、そこ、同じ世代だけど。
3つ、2つぐらいしか違わないんじゃないの？
いや、3つ、今何歳？
僕今27です。
あ、もう
4歳違うんで、
そう。なんか全然、
スマホが大学、
ちょうど多分27ぐらいの時に iPhone3G とか、
そ
のぐらい。
そうです、はい。僕多分速攻変えたかもしれないですね。なんだこれはと思って。
もうなんだこれはってなりましたね。
Mac は使ってたんですけど、やっぱあれの触った感じとかがもうすごいなと思って。
だからでも当時は日本では iPhone はまあ売れないって言われて。
そうですね。
伊豆さんもすぐ買った。
すぐ買いましたね。なんか買えて、まあなんだろう、流行に乗ったみたいな感じはあったんですけど、変えてみた時に私が言ったセリフは、もう iPhone 以外使えないって私が会社でその上司に言ったのを覚えてて、
多分ね、うちはそういう人間が多いんだよね。だから俺今年移転した時にプレゼンしたじゃん、そのデザインがその優れたものがこう世界を変えるのを見てきた人たち、だから iPhone を見た時にすごい心が震えた人とかっていうのがうちに集まってるっていうのを言って、多分大きく分けると、iPhone を触っ って、いやでも日本はガラケーだからって、思っちゃった人は多分うちにあんまいないと思った。
あ、
だからその時にあこれは世界を変えるかもしれないって思って、うん、iPhone を使い始めた人がおそらく多い、うちの部分って街には。
そうですね、
だから全くやっぱり俺もすぐ、もう発売日当日に変えたし、 でも当時はまだコピペもできないし。
そうですね、すごい不便
そうですね。ありました
。画素数も200万画素で、当時もうガラケーなんか1000万画素ぐらいの、ね、やつが出てていたし、
別にそこじゃないっていう何かがあったんです。で
そうね、
アップデート待つときにコピペで喜んだ記憶ありますもん
ね。
見ますね、
コピペできたみたいな。コピペできたみたいな。
もう普通に、なんか俺も会社の人たちにバカにされたんだよね。いや、待つし、またああいうこと思って、使えないでしょとか言われて、お前ら本当見てろって。したらもう1年後ぐらいにはみんな
iPhone になっちゃう。もうみんな変えて、本当に続々と iPhone に
して。そうですね。
逆に iPhone じゃない人に、え、iPhone じゃないのってなんか、
そう。
なるくらい。
ね。いや、そういう、そこはね、やっぱりなんか、可能性を感じれる人が多分うちには、入ってくるんだろうねっていう感じですよね。ちょっともう時間もなくなってきたので、これからなんか2人はどういうデザイナーになっていきたいですか。
どういうデザイナー、うん、
どういう UI デザイナーに
常に考えつつではあるんですけど、うん、やっぱり手にあるのは、ちゃんと使ってもらえるもの、
うん、
まあ、ユーザー視点を、まあ、いかに忘れずに、ものを作れるかってとこは、もう、コアのとこにあって、で、それをいかにそのアウトプットできるかってとこで、まあ、いろんなことを試してるって感じです。
これ使ってもらうっていうのは超重要だ。
はい。
どんなにいい、自分でいいデザインができたって、思ったとしても、それが使われなかったら、うん、もうそのデザインは多分良くないデザイン、
そうですね、
っていう感じですよね。
で、まあ UI サービスに至ってはそこが改善ができるので、まあいかにそこでまた関わっていくかで良くしていくみたいのもできるとすごいいいなとは思いますね。
まあそれが多分なんかこの今のスマホアプリとかサービスに関われてるのがいいところだね。うん、変えていけるっていうのは。うん、広告とか一回出したらもう、はい、そこでおしまいだもんね。
期間も決まってちょっと忘れられるじゃないですけど、あれ良かったねみたいな感じになっちゃうのか、ちょっと悲しかったのもあって、まあ、常に成長できるというか、いいものを良くしていけるみたいなのはすごいいいなと思いますね。
飯島さんはどうですか、どんなデザイナーになりたいですか。
私はデザイナーなんですけども、常にお客様の目線に立って、そう、まあ、その目の前で作る相手の気持ちに、まあ、いつでもなれるっていうか、そういうデザイナーになりたくって、まあ、それが本当に、まあ、子供向けだったりとか、普通に今作ってるサービスの方だったりとか、やっぱりその人がこれを使ったらすごい心が豊かになるとか、まあ、生活が豊かになるっていうのを本当に忘れずに、まあ、そういうものをもうその相手が求めてるものを作れるデザイナーというか、まあ、デザイナーに限らず、まあ、ちょっと幅広くやっていきたいなとは思ってます、
うんうん、はい。じゃあ、まあ、なんかすごい真面目ないい話をしちゃったね。
何をされるかはこう、
もうちょっと
不安になってます
けど、ね、本来だったらね、これ3つをなんかいじってね、ちなみにこれ三橋くんの特徴がですね、もう T シャツマニアなんですよね。
そうですね。
はい、
いっぱい集めてますね。
今日はベネチア、ベネチアっていう T シャツを着て、
大竹新郎の、
大竹新郎、
大竹新郎ファン、
大竹新郎ファンです。
昔はね、ツイッターで毎日ミッツの T シャツをあげる
っていう、はい、ね、
ハッシュタグがあったんだけど、今もう忘れてたら、
そうですね。いや、あれやりすぎると、かぶってきちゃうんですよ。
そうだね。大して持ってねえじゃんっていう感じなんですよ。
なっちゃうんですよ。
じゃあ、ベネチアとかも、本当、お前、どのスパンで
着
て
るんだよ。それ言っちゃったらダメ
です。ハワイとか、
ハワイとかね。
気に入ったやつをちょっと多く着ちゃうって、あいつまた着てるぞ、
なんか、一回すごい衝撃的だったのが、女性の体のラインの T シャツ、
裸のやつ
着てる時に、本当に野賀ちゃんが ミツさん何着てんですかみたいな顔した
のが、野賀ちゃんがそう同じ電車に乗ってたら私車両変えるって
。それがすごい面白かった。
あれは良かったですね。
まあそういうのも別だしかね、もしね、興味があったらコンタクトしてください
。ぜひ。
はい。じゃあお疲れ様でした。まあこれからも、はい、頑張りましょうね。
はい。食べます。
はい。
お願いします。All right.